申命記の5章の12から22までのところです。このまず安息日っていうことですね。これを聖別夜ってありますね。これは聖とするっていう動詞をこの神教訳では聖別と分けるということも入れてしているわけです。聖とする。で、これはどうしてかといえば、前に言ってるようにこの漢字っていうのはこれ中国語ですね。日本語でははるか昔からこの聖というふうなことに当たる言葉がなかったわけなんですね。ですからこの中国語をそのまま借りてきて使うしかなかったわけです。で、この聖という言葉は英語でホーリー、ドイツ語でハイリヒ、ホーリーと語源も同じですが、ヘブライ語では形容詞ではカドーシって言うんですね。で、この子が動詞なのでカーダシって言います。で、そのカーダシという言葉を持っている意味はですね、この中国語の聖という感じと違うわけですよね。中国語の聖というのは前から何度か言って耳に口書いてあるように、耳がよく聞こえると、普通の人間を超えた声を聞こえるという、そういうのをこの聖という感じで表したわけです。ところがこの聖書のこの聖という観念はですね、それと違うんですね。本来セパレート、分けるという、セットアパートと、セットアパート、分けておくということなんです。で、分けるというのが基本的な意味があるわけなんですね。それでここも聖という意味だけで分けるということを言っておって、これが新約聖書のギリシャ語になったら形容詞ではハギオス、動詞ではハギアゾって言うんですけど、やっぱりその元のヘブライ語の意味を受け継いでるわけです。だからこれも繰り返したけれども、各キリスト教の集会の人々に宛てた手紙にですね、例えばコリントの聖徒たち、ローマにおる聖徒ってありますね。聖なる人々とか訳したけど、この日本語の聖なる人々というのは全くという相当違うわけです。もともと本来分けられたと、信じたということも分けておかれた、私たちがたくさんの中から信じることができたっていうのは、すでに神様分けておいてくれたということなんですね。ですからコリントにおいてですね、分けられた人たちっていうことなんです、神様のために。だから非常に不完全な人も当然おるわけであって、だからそういう点でこの日本語で初めからイメージでですね、そこにはめ込んだらまるで違うわけです。私なんかもずっと昔初めて読んだ時、コリント書の読み出した時にですね、一般の人でも聖なこともしている人おるではないかとかですね、一緒にパンを割いてキリストの体を記念する時に、ある人は酔っ払っていると、ある人は満腹している、こんな状態なのにコリントの聖徒たちと訳してあったから、何が一体聖徒なのか。聖徒っていうのは聖なる人だから、聖人ということにもなるわけですからね。そういうことを最初から疑問を持っていたわけですが、それはもそもそもですね、言葉がこの漢字であるところで違うわけです、概念がですね。そんなことは、最初の時には思いもよらなかったことです。ですから信じた時にすでに分けておかれたから、分けておかれたからこそ信じることができたと。それは選ばれたというと似てるわけですね。選びっていう。それと同じようにですね、安息の日を待って、これを分けなさいと言われたわけです。で、一番最初これが出てきたのは、この創世記なんですね。いや、創世記です。で、ということはですね、この非常に早い段階からこの安息日のことが極めて重要なこととして出てきているということがすぐにわかるわけです。この2章ですね。 2章の2節、第7の日に神は自分の仕事を完成して、第7の日に神は自分の仕事を安息した。この日に神は全ての創造の仕事を離れて、繰り返しているわけです。安息したので第7の日を神はそして祝福したと、そして聖とした、分けたということなんです。でこれがですね、この聖書の件の最初の安息日の記事なんですけど、このような位置づけでですね、非常に重要なものとして最初から置かれておるということです。それは神の技と直接つながってたという位置づけなんですね。でこれはもう遥か後まで影響を及ぼしていったわけです。神様ですら、とか神様がですね、第七の日は仕事を離れたんだと、休んだんだということから、今日、全世界でですね、週に1回、いわゆる今は日曜日という世界的にですね、休むようになっていったのは、これが一番最初の、つながりがある記事なんです。それがそんなにずっと影響していったと。それぐらいですね、人間のさまざまな生き方において非常に根本的なことにつながってたからですね。そうでなければ全世界にこういったことが広がることはなかったわけです。普通の人間の考えではですね、ある週に1回だけ休むことは考えられないわけです。ほら、農業を見ても商業を見ても、昔は狩猟業労でですね、ほとんど肉体労働だから、他の日もみんな同じなんですね。みんなずらーっとこう同じ日が続いていくわけです。今でこそ会社や工場があってですね、その会社の規約として、ほら日曜日休むと決めたら休むになるけど、そんなの会社はもうなかったわけです。ほとんどが農業、漁業、林業って。だからどこもそんな休めよ、一週間に一遍休めよことはなかったんです。風が吹いて雨がものすごく降ったら、そしたら休まざるを得ない。雪が降って仕事もできるのは休むと。そういう気候条件によって休んだ。それは体が弱く痛かったら休むと。ですね、それと全く違うんですね。体がしんどかいから休むとか、気象条件、雨雪が降るから休むとか、洪水が来たから休むんではなくてですね、それと無関係に週に1回休むというふうなことを初めてですね、こういうはっきりとこの世界の人間の中に示したっていう、そういう非常に、当時の人が見たら不思議な、驚くべきことだったわけです。でそれが非常に深い洞察があって、今日全世界に広がったということなんですね。で確かにそういうふうに人間の本性としてですね、週に1回は休んで、ただ休むだけでなくて、ここにですね、もう一つ重要なことは、祝福をしたっていうことがあるわけです。この3節に。第7日を神は特に祝福をしたんだと。休んだ日を祝福、単に休むだけでなくって、この祝福をするっていうことは特別な意味があったわけです。この2つともずっと今日までですね、遥かな昔から続いてきたということですね。今もそうなんです。まさに普通の意味で仕事も休むと、普通していることをしないと、気象条件と関係なくですね。それからその日は祝福されたものとして受け取ると。そういう、基本的なことがあるわけですが、それが重要、非常に重要だったからこそ、この、あらゆる人間の生きることにおけるあり方ですね。神様が示したあり方の中に、これが唐にまとめたところ、これが出エジプト記ですね。今日のところとほぼ同じようなことですが、それより先に出エジプト記の二次章に出てくるわけですね。二次章126ページに出てくるわけです。そしてこれは唐。どれを数えて唐かっていうのは分かりにくいかもしれませんが、3節に、私を置いて他に神があってはならない唯一の神っていう、そのこと3、これが第一 で、それと結びついてるんですけど、だからこそ他に神様みたいに拝んだりするものを作ってはいけないと、偶像を作ってはいけないと、四節が第二になっているわけですよね。で、そういう全部を作った、まあ、恐るべき神様だから、みだりに、口先だけで遊び半分でそんな使ってはいけない。いつも神様のことを思うときには厳粛な気持ちで思いなさいという意味で、7節が第3回、3つ目になって。で、その次第4番目としてですね、ここでもですね、8節から11までかなり詳しく書いてあるわけです。ここでも、聖として分けよっていうことを2回言ってるんですね。8節と11節。聖として分ける。性別よと。で、ここでですね、創世記にはなかった。あなたも息子も娘も男女の奴隷や家畜まで全部同じように休ませるっていうわけです。これはですね、驚くべき鋭い洞察だったわけですね。今言ったように気象条件とかですね、雨が降ったどうこうと、雪が降ったとか、疲れたとか、早くもっと儲けなきゃいけないとか、そんなこと全部離れてですね、とにかく7日目はみんな動物までも奴隷も同じようにどれだけ働くせよっていう。これはもうずっと後まで来たし、今日もですね、いわゆる臨時休って言って12時間も働かせるとかいうようなことも非常に今も問題になっているけど、もう遥かな昔からですね、このモーセが受けたということになれば3000年以上も前になってきて、みんな同じように、そこが驚くべき洞察なんですね。そしてこの7日目にやはりここでも祝福をしたと、まあ、こういうふうに、非常に重要な位置づけが最初からなされているということなんですね。そしてもう一つですね、このことは他の宗教と全く決定的に違っているというところなんです。例えば殺してはならないとか、監視してはならない、盗んではいけない、こんなことしてもカンマンとかいうふうな宗教はまずないわけです。宗教以外の道徳でもないわけですね。だけどずっと火というのは同じように流れていくのに、その中の一つをこのようにまでしてですね、特別に重要視したっていうのは他にはないわけです。そういう意味で他の、まあ、今生徒は相当もう性格が違う、ある意味で不思議な驚くべき今しめ、あり方になってるんですね。神様のご意志として、はい、それで今日のところ、今日のところもう一つさらにこの安息日の意義が付け加えられてるんですね。重要な意味が、それがこの15節からなんです。それは出エジプト記の10回では書かれてなかったことが、さらにここではさらなる啓示としてこのように書かれたわけです。かつて奴隷であったけど、あなたの神主が力ある御手と身腕を伸ばして、あなたをその奴隷から導き出されたことを思い出さなければならないと。リメンバーということですね。ですから、そのために神は安息日を守るように命じたと言ってですね、ここではこの14節にあるように、7日目は神が安息日したからと、そちらの理由とともにですね、新しいもう一つの理由を言っているわけです。かつてあなた方は奴隷であったと。本当に縛られていた、自由がなかった。そこから大いなる力によって導き出されたんだと。それを絶えず思い起こす。そのためにこそ、それはまあ礼拝ですね。安息日というのは単にのんびりする日ではないと、そのかつて非常な苦しい、もう本当に動物扱いされていたところが救われたんだから、いつも感謝して思い起こすと、そのためにあるんだと、このことはですね、現代でもまさにそういうことですね。礼拝っていうのは神の言葉を受ける。で、その神はですね、あなたをですね、私が愛するから導き出すんだと、 ということで、神様の愛、ご意志に従って導き出されたわけです。その神様の愛をいつも思い起こすと。で、これはエジプトの奴隷、新約聖書で言えば罪の奴隷ということになったんですね。どうしても心で、誰でもそうですよけども、みんなですね、どんなにしても正しいことは行えないっていう、そういう意味で罪の奴隷、エジプトっていうのは我々にとってその罪の奴隷状態だったのを、そこから導き出されたと。だからそのことをいつも思い起こすために、記念して感謝するために安息日もあるというわけですね。で、そういうことで、礼拝の前にも私たちの犯した罪のこと、数えるとキリがない、いくらでも浅くからあるわけですね。しかもその罪だけでなくて、それを許してくださったということも同時に思い起こすということなんですね。罪を許してくださいとともに、罪を許してくださったことを感謝しますという、それがまあ根本にあるわけです。そういう意味でこのとはそのまま現代にまで通じておるということになります。で、この2つのこの意味ですね。で、この安息日のことは非常に重要だということでですね、今日でもかなりの教会で、FEBC で、鎌倉の雪の人教会で、長くもした鎌倉雪の人教会 の牧師だった人もですね、その教会では10回も絶えず毎礼拝ごとに、これみんなで、言っているということなんですね。主の祈りもやると、か実会もと、そういう教会も多いわけです。で、賛美歌の後ろに実会も書いてあると。そのぐらい繰り返し私たちはこの塔の戒めっていうのは過去のものではなくて今も生きているということなんですね。で、私ももう遥かな昔ですね、もう40年も45年前に初めて聖書を読んだ時に、こんな実会なんていうのはモーセの映画で見た、なんか遥か昔のことで今は関係ないように思ってたらそうでなくて、その頃に読んだヒルティの本でも、この実会こそはですね、永遠に現在も生きている最も基本的な重要な、現在も生きている基本的な戒めだというようなことをずっと前に読んでですね、20代の初め頃に、それでええー、と思ったことを覚えていますね。あんな映画のようなイメージがあったもんだから、昔のお話で終わったことだと思ってたら、そう、今も生きてる、これは本当に完全なですね、今も生きてる戒めだっていうことをその時にも知らされたわけです。そして、ね、そういう意味でですね、これはこのことを簡単に破るということになるとですね、それが今日のような日本の状態になっていったわけです。日本の状態になるわけです。日曜日っていうのは礼拝はそんなもの関係ないと、遊び日だというふうに、全くそういうふうになってしまって、本当の神様を知らない状態がずっと続いているのも、そういうこととも関係してしまっておるということですね。で、そういう日本が、そういうことで外国行っても日曜も平気でミシンを開くものだから、外国の方まで影響を受けてですね、そこの日本人のお店に行くと、だからお金に関心があるヨーロッパ人も、これも日曜日店開かんだら儲け奪われるというようなことで、そういう悪い習慣というものが広がっていこうとして、徐々にそういうふうに傾向ができてきている国もあるぐらいですね。それでイエス様がですね、この安息日のこと、さっきも話してた麦の方を摘んだら、これ安息日とかしていけないことしてる、それは麦の方を脱穀という仕事だというふうなこと、そんなことまでしてですね、決定的にこの方のことも全部禁じていったわけですね。歩く距離までも禁じたわけです。物を持って運ぶ歩距離まではですね、もういいけど歩くようになったら仕事になるんだと、そんな細かな距離まで行ったわけです。で、病気であっても医者が治しても、これも仕事になるか放っとくという。ところが羊が落ち込んだらですね、安息日でもら引き上げるだろうと。だから安息日にですね、みんな形式的にですね、一切何もするな。歩いたらどれだけ歩いたかな、どれだけ運んだか、 そんなことばっかりじーっと見つめるようにするのは全く意味がないということでですね、イエス様は安息日の主かですね、これはイエス様そのものキリストだと、そういう精神で守るべきだということを言ったわけですね。安息日そのものは遥かもしくも自明のことだったわけです、そのぐらいですね重要だから、安息日に街道に行ってイエス様もここでお話をされたということだったんですね。でその精神がなくなっているから、そういうふうなイエス様を主として、そしてその安息日を守るということであったわけです。安息日そのものをですねなくすということは初めからなかったわけですね。でずっと続いたけれども、日が絶対土曜日でなければ、第七日でなければならないと書いたわけです。ですね。一週間に一回守るという、その精神を残して、そうして主が復活をしたのが日曜日だったわけです。そこで、日曜日と安息日と、一番最初に二回集まっていたわけです。安息日は土曜日だから、イエスが復活したのは日曜日だったわけです。けれどもですね、2回も続けて集まるということの難しさということと、このユダヤ人がキリスト教をですね迫害をどんどん始めたということで、ユダヤ教とはっきり区別をするために、それでその一週間に一日の安息という礼拝という精神を残して、そうして日曜日にですね復活の記念ということで、そこに安息日の精神を一緒に融合させたわけですね。それで主の日という言葉で使われているわけです。そういう意味で主の日というのはそういう意味ですね。主が復活をした記念日、使徒言行録の宣教でも復活ということが根本であったんですね。出発点でもあった。復活をして、そして聖霊となったキリスト様を受け入れてから伝道が始まった。だから復活をした日曜日、主の日っていうのは非常に大事な意味があったと。それがなければもうキリスト教も広がりも何もなかったわけですね、復活がなければ。ですからこの10回の安息日第7日に守りなさいという以上にですね、復活のことははるかに重要だということで、安息日の精神を残しながら日曜日に切り替えたわけですね。ですから今日私たちのこの日曜日を礼拝として守るというのは、さっき言った神がですね1週間に1回は休まれる、そしてそれを祝福されたということ、それとこのように男も女もみんながその時には平等に休むんだと、休んで礼拝をする、さらに主の復活を記念して復活の新しい力をいただく日だと、今日新約聖書以降はそういうふうになっていたわけですね。ですから可能な限り、その日曜日ですね、主の復活の日を守るっていうことが祝福を受けるということにつながるという、だからこそずっと2000年間この主の日っていうのを守ってくることができたわけです。だけどもそれが職業上守れない、あるいは集まることができない、病院でずっとおる人、寝ておる人、入院人、家でもずっとですね、そういう礼拝に参加することができない人たちももちろんおるわけです。だから実際に集まれないけれども、それでもですね、日曜日意識して今日はこういうふうに主の日なんだと。意識をして少しなりともですね、各自がその安息日を覚えて、その精神を試み、思い起こすというんですね。そういうことはできるはずです。ここにあるように。力ある御手と御腕を伸ばして、あなたをその罪の奴隷から導き出されたことを思い起こすんだと。それは仕事中でもちょっとして休み時間の、それもできる、昼休みでもできるわけですから、そういう意味で、あ、今日は特に安息の日曜日だと、死の日だと、 仕事上ですね、交通機関とか病院の看護師さんとかその他のいろんな職業でも、今日のような、特に日本のような状況になれば、日曜日もどうしてもたくさんの人たちが仕事をしてたらいない状況になっているわけですね。交通機関なんか全部日曜日同じように動いているわけです。で、もうそれがどうしても日曜日にしようと思ったら、その仕事を辞めるということをしないといけないと。そこら辺になるとですね、今度はこの簡単に辞めて他の仕事になかなかつけるのかっていう問題があるものだから、そのことはそれ簡単にはいかないということですね。でもこれは何十年前に宣伝もですね、塚本寅彦さんに、私の場合どうしても日曜日できない仕事なんです、どうしたらいいでしょうかって、塚本さんはそんならあんたその仕事を辞めたらいいんだと言ったことを言ったっていう書いて、私も読んで何十年前にびっくりしたことあります。そんなに簡単に辞めって言ったってですね、他の仕事をそんなに簡単につけないわけだから、ただまあほら、つけないと言っても別の仕事を神様を信じて父に求めたら何かほら与えられるでしょうね。そこまでの覚悟を持ってすれば、それはそれなりにまた祝福を受けるでしょうから、命まで捨てた人がおるわけだから、そんなことは他人にですね、まあほら、このぐらいはっきり相手に言えるということはよほどほら、それに対する確信がなければ言えないわけですよね。で、私自身もこの日曜日にですね、学校で特に一般の高校なら休んだってどっちことはないんですね。ピンピンした元気な先生方もおるから、そんなん、遠足だ旅行なんか行ったってですね、休んだら修学旅行休むって言ったら他の先生が喜んでいくわけだから。だけど特殊学校、今はもう特別支援学校ですけど、その場合にはですね、代わりの人がどうしてくれるんだというふうなことになるもんだから、それで私も非常に悩んだわけですね。それはもうまた個人的なことですけれども、まあ、同僚が非常に悪口を言われても覚悟すると、そのために何かが起こってもそれも甘んじて受けると、そういうことで散々考え悩んだ挙句にその決断をしたということです。そしたら予想通りいろんな批判非難攻撃もなされたけれども、不思議と、まあ、道が続いていったということですね。まあ、そういうことはあります。だから信仰っていうのは本当にもってしすればいいです。それは道が開けると。だけどみんな誰でもそんな強固な信仰を持てないわけですね、そもそも。ですからその置かれた時点でそれぞれの職業の中で今言ってあるんですね。日曜日に来れない場合の人もおる。その場合にはせめて休みの時間とかちょっとした時間、仕事中でも思い出すという、そういうことはできるはずなわけです。それがまあ覚えるっていうことです。思い起こさなければいけない。で、一方ではですね、まあ仕事もしていなければ、これはかなり日曜日行けるわけです。行ってもですね、おしゃべりしに行くとかですね、そんな風な気持ちで、あるいはなんとなく行くと、そうなったら祝福はもちろんされないでしょう、ということです。ですから、安息日の主はイエス・キリストだと言われたように、いつもイエス様を主とする気持ちがある。それが求められていると思うんですね。はい。まあ、この安息に関してはいろいろ他のところでもありますが、基本的にはずっとですね、現在も続いておるということです。で、人間は弱いからですね、今言ったように、職業上とかでない、まあ、いろんな行事、一種の近所の会とか遊びとか同窓会とか、そういうのが日曜日にある。そんな場合にはですね、それは同窓会行きたいけれども日曜日だとやりますと、それはその人の信仰の問題ですね。それも、行くべきか行かざるか神様に尋ねたらですね、まあ、こうした重要性から考えたら、それはそうしたものは休んだってどうっちことはないわけです。むしろそういう大同窓会ってどうしても行きたいものを神様に捧げるっていう気持ちになれば一層祝福されるということは言えると思いますね。同窓会行ってですね、飲んだり食べたり、そういうお話をして、ああ楽しかったという、そこには祝福はない。楽しかったかもしれんけど祝福はないということです。まあ、そういうふうなことは言えると思います。で、まあ、礼拝少しでもして遅れてでも行くと、まあ、そんなふうなあり方の方がより祝福を受けるだろうということですね。 何でもそういうふうにですね、守れなくても何かそのように少しでもそういうことが守れるようにするということですね。はい。でそれはまあそういうことで、置いといて、あと次16節からのですね、父母を病っていうのはこれはごく当たり前なので、父母をふん蹴飛ばしたりですね、そんなことするのは本当にひどい罪だということで、これはそんなことをしてたらこれは必ず裁きを受けると。どうして特にこの隣人の中でも特に父母を言われているかといえば、これはまあ、誰でもですね、父母への特に今のような社会的な保護施設がなかったわけですよね。保育所だの幼稚園だの保母さんだと、みんな親は育てたわけです。その保育所がですね、乳児の保育所が育てたのはごくある意味で長い人類の歴史で最近なわけです。必ず親が育てたわけです。生まれてからミルクだって本当になかなか出なかったら温めるって今のようにですね、ガスでパッと沸かしてもできないわけです。ポットはもう子供の育てをったらもう戦前でもそうですね、ミルクがもうなかなか出ない場合には真冬の寒い時に赤ちゃんが泣いたらどないするかっていうことです。ミルクが出ないような人、もうよっぽど苦労した。もっと昔だったら本当に子供一人を育てよったら大変な苦労せないといけない。だから必ずですね、子供が大きくなるっていう方で親がものすごく力を入れてるという、それは基本的になるから、親を敬わないということはですね、そういうずっと自分が大きくなったら、今おるのは本当に親が世話したからなんですね。今だったら、まあ、生まれてすぐに乳児持って行って、お金だけ出しておくと。乳児だの保育園だの。親行ってもタッチしない人もいっぱいできたわけです。だから、親なんかはもう別に、いつも大じゃないわなんて、そんな欲もおるわけだけれども、それでも親がお金を出してですね、代わりにしてるわけですけども、そういうことから非常に基本的な関係がある。今存在しているのは単にお母さんのお腹のから出てきたということ、非常に生まれた時からずっと大変ないろいろ手間をして大きになった。だからこそ敬う。まあ、酒飲みの親がおったりですね、暴力振るったり、そんな親でも敬えというのは、敬うからこそそんな親だったりよそけに祈ってそんな悪い親が良くなるようにという気持ちでそれを敬うということだというわけですね。酒飲みだから敬えよなって言うんじゃなくて、酒飲みで悪いからこそ一層敬って良くなるようにと、そういう気持ちを敬うということだから、これは誰でも本来人間の在り方としては目指すべき方向だっていうんですね。特にそれは父母はそうだと、これも現代もますますこういうことが失われつつあるということですね。でも人間の本当のこういう基本的な在り方が失われたから、そういうふうに、まあ、家庭の中が混乱してきていってしまったわけです。で、次の殺してはいけない、この当たり前だと思うかしれないけど、これがですね、実は当たり前でなくて大量に行われるのが実にあの戦争ということなんです。これは残念なことの、本当に日本人はですね、今から67年ほど前か、まあ、以前の15年間に中国に対して、あるいは戦前ですね、朝鮮半島の人に対してどんなにひどいことをしたか、もう本当に知らないわけですね。もう日本人は本当に近代史、現代史を知らないと。だから、まあ、今のような安倍首相とか、まあいう連中がですね、もう南京でも大事件虐殺もしてないだとか、叙勲やふなんてそんなものはないんだとかいうふうなひどいことを見て、周りのいろんな国々からニューヨークタイムズもですね、安倍首相南京虐殺がないだとか言ってるというふうに、ニューヨークタイムズは伝統的なアメリカの代表的な新聞ですよね。たらまた菅首相、官房長官がですね、いやそんなことはないって言うけど、南京虐殺はないと平気で東京都の 大都会の人に向かってですね、そういうことを言う人と意気投合してですね、雑誌の対談として、そしてあの人を経営に入れたわけなんですよ、あの作家を。だから当然安倍首相だって意気投合したんだから、そういう気持ちがおるということになりますよね。だから一般的に言ったら、そんな歴史的な事実を否定するような人が文明庫の首相なんて驚くべきことなんですね。そういうふうに、殺してはいけないということは平気でたくさん、でも南京虐殺以外にもですね、詳しちょっと詳しいようになり、いっぱいあったから1000万以上も殺してるわけです。 それを日本の国全体が命じたというようになって、新聞も学校教育もして、みんなその殺すことを褒めたたえたわけです。ですから、あ、殺してはならない、あ、分かりきったなと思った大きな間違いですね。いっぺん状況が変わったら、これが本当に大規模にやることをみんなが認め出すんですね。例えば尖閣諸島でなんかああいうふうなことがあって、ああいう小さな島で大きな何か武力不闘争が紛争でも起こったら大変なことですよね。小さな島ぐらい本来やってしまったといったらどういう損失があるのかっていうことになるわね。事件がどうのこうの、本当は話し合いをして半分でもせんかと、そういうことすればいいわけですね。睨み合って戦争でもなったら比較になるほどの大損失です。取り返しがつかないことですね。まあ、そういうことですけれども、そしたら相手の人がこれだけやっつけたと、もっと殺せとかいうことが起こってくるわけです。そういう意味でこの殺してはならないってごく当たり前、子供でも分かってるようなことは実は分かってない人がいっぱいいるわけですね。今のロシアもですね、まあ、平気でよその国に入り込んでですね、軍隊はもう駐留させて占領していっちゃうという、まあ、そんなこともそこで反対する人ところも殺されるということが起こったりするわけです。まあ、そういうふうに、それからもう一つの側面ですね。このことが非常に、今言ったようなことだと戦争は私たちは関係ないと思ったらいけないんだけども、いざそうになったらそれを認めるから、でもそれ以上にもっともっと身近な問題が、これが新約聖書的に、言われていることです。殺してはならないのにいっぱい殺してると、誰でもっていうぐらい、それはヨハネの手紙で、書かれているような意味においてです。第一の手紙で言われているように、憎むことは人を殺すことだということですね。で、このようなこの憎しみを持つ、誰かを憎むことはそのいくつか先としては当然殺してしまいたいということになるわけです。だから心理的にはですね、憎しみは殺すことと同じだという、まあ、そういうことが新約聖書的には言われておるということです。ですから、まあ、このことはですね、より深い霊的な意味になって全ての人が直面しておるということなんですね。このそういう意味でこの分かりきったように見えるこの問題は非常に今日的な問題でもあるという、殺してはならないっていうことですね。今のヨハネもどこにあるかは知っておいてもらってもいいんですけど、3章ですね、ヨハネ第一の手紙の3章の15というところです。ヨハネ第一の手紙の3章の15っていうところですね。兄弟を憎む者は皆人を殺す者だというぐらい強い表現で言われておるということですね。はい、そういうふうにこの実会の言葉は分かりきっているようで、今言った戦争の問題からしても、この憎むということもそうしても、非常にこれは世界的、国際的、歴史的に言っても、個人の個々の毎日の生活においても深い関わりがあるということなんですね。で、そういうことは全てある意味ではですね、全てを見抜いた上で、 これは非常に基本的なことだということで言われていると。はい、それでちょっともう時間が過ぎましたので、この17節までとしてちょっと18は次のところに回すことします。18以降ですね。本来この10回というのは非常に一つ一つを丁寧にやっていくと本当に時間がかかる問題なんですね。今言った安息日でも。はい、それでは今日は一応17節までということにしておきます。